ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。まもなく9月10日に Apple さんがイベントをやって、新しい iPhone が発表されるというもっぱらの噂でございますが、そういえばアップルさんの新製品といえば iWatch はどうなったんでしょうかということをちょっと考えたりもしましたんですけれども、今日久しぶりにその iWatch についての噂話が気になる気になるさんの方に出ておりました。 e インクディスプレイを採用した iWatch のコンセプト画像という記事だったんですけれども、以前よりアップルは iOS ベースの時計型デバイスである iWatch を開発していると噂されていますが、本日デザイナーのステファン・E-Link ディスプレイを採用すると考えており、 E-Link、 これ E-Link ですかね、この最初の文字が I なのか L なのか、小文字の L なのかちょっとわからないんですけども、ディスプレイを採用すると考えており、同コンセプト画像の高解像度画像はこちらということでリンク貼ってあります。これ見たんですけどね、これ E インクあるいは E リンクガスディスプレイ、これだから省電力ディスプレイなんでしょうかね。ただこのデザインそのものがですね、あまりにも普通の時計、あの丸いですね、文字盤丸くて、その中にこれちょっと iOS っぽいインターフェースがあるんですけども、まあ普通だなと、普通の時計ですねこれは。でこの中にこういうインターフェースがあるのはちょっと使いやすいのかどうかというのもちょっと微妙なんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、興味のある方こちらをご覧になって iWatch にちょっと期待してみるのもよろしいかと思います。缶ビールを片手にした外人集団とすれ違いました。夏ですね、何を言ってるんだ。はい、さてさて、今朝はですね、私はまたあのマイクロソフト MVP 木澤さんのですねポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活を聞きながら通勤したんでございますけれども、最近ですねマイクロソフトさんがいろいろアップルユーザーを意識したキャンペーンを展開中ということで、こちらのポッドキャストでも木澤さんのお話しすることよくあるんですけれども、木澤さんの方もですねこの iPadユーザー向けのこのマイクロソフトサーフェスのキャンペーンを特集されておられまして拝聴したんですけれども、その中でですねこのマイクロソフトサーフェスの特徴として5つの5つのこのいい点、5つの脳っていうのはですね、なんで脳って口走ったかというと、昔ステップっていうお店がありまして、ちょっと話それちゃってすみませんね、ステップがこれ5つの脳っていうのをね掲げてたんですよ。もう商品説明とか展示とかそういうのしないっていうね脳を掲げて、その代わり安いですよっていうお店があったんですけど、まあそんなことはどうでもよろしいんですけども、とにかくその5つのそのサーフェスのアドバンテージについて、ちょっとこれはマイクロソフト MVP としてのマイクロソフトファンとしての立場からもちょっとこれはいかがなものかというような趣旨があったんですよね。まあ、事実は事実だけれども、そのアドバンテージとして本当にこれが機能しているのかというようなお話で、まあ、さすが木澤さんですね、非常にこの公平な視点で iPad と Surface のそのあくまでもこのですね営業的な視点からのアドバンテージというものに対する批評がですね素晴らしかったですね。でこちらはあの Apple ファンほか新しいタブレット購入を考えていらっしゃる皆さんにもですね、ぜひとも聞いていただきたいと思いますので、こちらデジタル生活の方のですね iTunes の方にリンク貼っておきますので、ぜひお聞きください。木澤さんによるとですね、まあ、iPad はいろいろとこのビューアーとしてネットを閲覧したり写真を見たりというような機能的に優れているのではないかと。で、Surface は何か物を作ったりするのにいいのではないか、 いうことをおっしゃってたんですけれども、まあ、そのものを作るっていうのは何を作るかによるかなとも思うんですけれども、例えばその映像とかですね、音楽とかそういったものを作る際はですね、 iPad はやはり他のタブレット端末に比べて一律の長があるんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。サーフェスもサーフェスプロは Windows 使ってますから普通に Windows のアプリ使えると思うんですけど、 RT はどうなんでしょうね。木澤さん風に言えば RT、 サーフェス RT にそしてクリエイティブツールはアプリケーションとして用意されているんでしょうか。ちょっとわからないんですが、ぜひともですね、木澤さんにはその iPad、まあ、なんかお父上の iPad をいじったそうな、セットアップしてあげたそうなんですけども、まあ、機会がありましたらですね、この iOS 端末で Apple 製のアプリをですね、いろいろ使ってみていただきたいですね。まあ、iMovie、GarageBand、あるいは iWork のですね、キーノートなんかをですね、ちょっと使ってみていただいたら、またちょっと印象変わってくるんじゃないかなとも思ったりするわけでして。まあ、そんな中でですね、ちょっとその5つのノーじゃなくて、まだ言ってる。5つのサーフェスのアドバンテージの中で、オフィスが使えますってっていう話があったんですよね。でここからちょっと iOS アプリのご紹介になるんですけれども、期間限定無料スマートオフィス2、これ前もですね一度無料キャンペーンやって、私その時に手に入れたんですが、また無料キャンペーンやってます。これオンリートゥデイみたいなこと言ったんで、お早めにちょっとダウンロードしていただけたらと思うんですが、オフィスアプリが編集できる、まあ、この間の配信分でですね、キングジムさんのパワポが編集できるアプリをご紹介しましたけど、スマートオフィス2、これはかなり強力にオフィス書類の編集あるいは作成ができますので、これは無料キャンペーン見逃す手はないかと思います。木澤さん iPhone5 お使いですからね、木澤さんにもぜひダウンロードしていただきたいと思います。スマートオフィス2期間限定無料です。それからですね、今日これも期間限定無料で発見したんですけれども、写真整理、これ木澤さんのお父上は iPad を写真整理とか閲覧に使いたいということで、写真物語というですね、写真管理アプリもこれ期間限定無料で出ております。写真をですね、こう撮影した順番の日付順に整理したり、ドロップボックス、ピカサ、フリッカー、エバーノートなどで共有したり、それからスライドショーを作ったりとですね、いろいろとちょっと機能がある写真管理アプリですので、これもなかなかよろしいかと思います。ぜひぜひダウンロードしてみてはいかがでしょうか。さて金曜日です。映画の話、なんと iTunes ストアに早くもあの話題作風立ちぬが登場と言ってもですね、実はこれ例の宮崎駿監督のアニメではございません。当然ですが、なんとあの山口百恵主演、三浦友和共演の風立ちぬ、これあったんですね。私もすっかり忘れてました。堀達夫の小説を映画化した風立ちぬ、これが出ておりました。1976年の映画ですね。でこれだけではなくてですね、この iTunes ストアの映画コーナーにこの山口百恵の主演作品のコーナーが出来上がっておりまして、女優山口百恵というバナーがドーンと出てますんでね、山口百恵を好きな方ぜひとも見ていただけたらと思います。私ちょっとこの山口百恵作品一本も見たことないんですけどね、しかしやはりこの非常に国民的な人気のあった方ですからね、多分好きな方はご覧になると思います。一方この楽曲がまた CBS ソニーさんがですね管理していますんで、全然 iTunes の方には一曲もまだないにもかかわらず、映画の方が先に先行して出てきたという形になっておりますんで、まあ山口百恵の楽曲が iTunes に載ったらまたこれはちょっとニュースになるんじゃないかなと思ったりもするわけなんでございますが、ぜひとも百恵ファンの皆さんご注目でございます。はい、さていよいよ明後日に迫ってまいりました8月18日日曜日、ユーマグカレーム日帰り合宿、ベルブ長山調理室で13時からチャンテス隊長が仕切って行います。来週の土曜日24日はユーマグ定例会でございますので、こちらの方も3時からベルブ長山講座室、よろしくご参加のほどお願い申し上げます。それではユーマグアイフォンポッドキャスト、都内某所近寄り杉山がお送りいたしました。それではまた。